إذا شكرا.
皆さんこんばんは、オカルト捜査官の FOI ラジオです。本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本が一人でお送りいたします。この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様にお届けする番組です。はい、というわけでですね、かなり久しぶりの配信となってしまいました。約1ヶ月ぶりですかね。申し訳ございません。なんかもう最近こんなことばっかり言ってる感じで、なかなか定期配信ができておりませんでして、まあちょっとあれですね、僕もまた別の仕事になり、なんかちょっとこう時間が作りづらくなって、ケイトもなかなかタイミングを合わせられずみたいなことがありまして、収録ができておりませんでした。申し訳ありません。でですね、まあ今日はあれですね、出勤前の時間を使って収録をなんとかして、これを皆様に、もうそろそろさすがに一月空いてしまうのでお届けできればと思い、本日は収録させていただいております。いやもう暑いっすね、本当に。なんか梅雨明けしてもう1週間ちょっと経つのかな。なんか東京最速の、観測史上最速の梅雨明けのスピードとか言って、その後雨降るかなと思ったら、結局今週ずっと晴れてますね。はい、ということで、まあなんか暑いので怪談の季節ということでですね、まあいろいろあれですね、怪談はあの後というか、前回収録してからも集まってきてはいて、まあね、できればやっぱ K と2人で紹介できればとは思っているんですけれども、まああれですね、今日はちょっと僕一人でご紹介できればと思っております。まあ今日はですね、まあそろそろ夏休み入ってらっしゃる、まあ、学生の方は夏休みかで、社会人の方はまあお盆休みまではまだしばらくありますけれども、まあ今年の夏はコロナもですね落ち着いて、いよいよこう旅行にね行こうかななんていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いまして、今回はですね、そんなちょっとこう旅行とか、まあどこか家を離れて行こうと思った時に起きてしまった怖い話みたいなものをですね、いくつか、集めることができましたので、そちらをご紹介できればと思っております。はい、それでは早速ですね、よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日まず第1話目なんですけれども、こちらはですね、先日、まあ、実際に撮影に行った場所で聞かせてもらったお話でございます。まああれですね、東京近県の S 県にある、まあ海岸というか、まあすごく人気なですね、まあ旅行のスポットというかがあるんですけれども、まあそちらに行った時に聞かせてもらったお話で、これ僕撮影で、まあ仕事で行ってたんですけれども、3日間ぐらいそっちの方に泊まったのかな、少し都内を離れてそっちでの撮影をしてっていう感じで3日間ぐらい向こうにいたんですけれども、まあ、その地元の人から聞かせてもらったお話です。でですね、この聞かせてくださった方っていうのは、まあ運転をしてらっしゃる方なんですけれども、年齢でいくともう50代半ばの方で、男性の方で、まあ M さんというふうにさせていただければと思うんですけれども、この M さんが若い頃、もう20代の頃なんで、今から30年以上前に起きたお話だそうです。でですね、まあ、M さん高校、まあ地元がもう本当に今もその S 県に住んでらっしゃるんですけど、まあ当時から地元のその S 県にずっと住んでいらっしゃいまして、高校を卒業しても地元の方に残っ って、で、結局大学には進学せずに、もう卒業してそのまま働き始めたらしいんですね。で、当時、まあよく高校時代からというか、ずっと仲良かった友達の男の子が一人いて、で、彼は東京の大学に行くことになって、地元を卒業した後離れてしまって、まあ結局二人は離れてしまったんですね。で、なかなか会うことはできずというふうになってたんですけれども、まあ本当に今ぐらいの時期ですね、7月8月になった頃に、まあその友人の男性の夏休みに入って、それで地元に戻ってくるっていうことになったんですね。で、地元に戻ってきて、久しぶりに2人で会おうかって言って2人で会ったらしいんですね。で、まあ夜中まで遊んで、まあ、お酒は飲んでなかったらしいんですけど、そのまんまちょっとなんかどうするこの後っていう話になった時に、もう夜中12時過ぎてたらしいんですけど、近くの海に行こうみたいな話になって、まあ本当もともとね、そういう割と海辺の地域で育った人たちなんで、夜中にそうやって海に行くようなこともよくあったらしいんですけれども、まあじゃあ海行こうよっていう話になって、で M さんが車を出してその近くの海岸に向かうことになったらしいんですけれども、その海岸に行く道っていうのが結構こう峠道というか、まあそういう地域なので、そういうところを通らなきゃいけない。で、夜はもうすごい真っ暗らしいんですけれども、まあ、地元の人なんで運転自体は慣れてるから別にそこは怖くないんで、まあ、M さん車出してそのまま海岸に向かうことになったんですけれども、まあその向かっている道中全然眠いことはなくて、そのまま普通にいつも通り、まあ暗い道をこう走っていたんですけれども、ライト、まあ、ハイビームで走るんですけど、結構遠くまで照らしますよね。だからかなり先までしっかり注意してね、動物とかも出てくるかもしれないから、こうしっかり先を照らしながら前を見て走ってたらしいんですけれども、本当に注意して前を見て走ってたはずなのに、その峠に差し掛かったところで急にもうほんと数メートル前に突然白い服を着た女性がパッて現れたらしいんですね。ライトの中に突然現れて、えっと思って一気にブレーキ踏んだんですけど、タイミングがもう間に合わなくて、そのまんまドンというふうにぶつかって、その白い服を着た女性を引いてしまったんですね。で、女性はそのままぶつかってどこかに消えてしまって、あ、やばい、跳ね飛ばしちゃったと思って、すぐに、まあ車はもう急ブレーキで止めてるんで、で横に座ってた友達も焦って、うわ大丈夫か大丈夫かっていう話になって、車を降りて辺りをこう探したというか、女性の人を探したんですけど全然見当たらないらしいんですね。で、え、今人、俺絶対ぶつかったよなと思って、自分の車のバンパーというか前のところを見たらしっかりへこんでるんですね。だから、うわ、俺あの人本当に引いちゃったんだ、もうこうやって、だってまあもともとなかったへこみがあるわけで、でそのぶつかったあたりにあるわけで、うわだから俺本当に引いちゃったんだあの人と思って、もうちょっと放心状態になりながらも、とにかくそうやって引いてしまったからその女性を探さなきゃいけないと思って、まあ、必死にそのあたりを探すんですけど全然見当たらない。で、もしかしてこのガードレールを越えてなんかその茂みだったらしいんですけど、そっちの方に飛ばされちゃったんじゃないかと思って、こういろいろこう車のライトとかで照らしながら探してみるんですけど全然見つからないらしいんですね。いないいない、どうしようどうしよう。で、警察の方に通報もしなきゃいけないんですけど、当時まだ携帯電話が全然普及してなかったらしくって、連絡を取る手段もない。かといってその場を離れて場所が分かんなくなったりとか、女性がその近くにいるかもしれないのにその場を離れるわけにはいかない、どうしようと思ってたら、地元の軽トラが1台こうスーッと通りかかったんで、必死にその車を止めて事情を説明したらしいんですね。今ちょっと いきなり暗闇の中に人が飛び出してきちゃって、僕今引いてしまって探してるんですけど見つからないんです、で警察に通報する手段がないんですって言ったら、その軽トラの運転手の人が、分かった、じゃあ俺がこのまま行って警察を呼んでくるから君たちはここにいてその女性を探し続けてっていう風に言われて、はい分かりましたって言って、そのまんま M さんたちは残ってそこで女性をずっと探してたらしいんですけど、結局いくら探しても見つからないらしいんですね。 でそのうちに警察の車両が来て、でここですかっていう感じで、まあ止まって、で事情説明して、はいはい、ちょっとまあ聞いているんですけど、女性を引いてみたいなことをまあこう説明して、ずっとこのまあもうその時点で 2,30 分平気で過ぎてるらしいんで、もうずっと女性探してるんですけど全く見つからないんですって言ったら、まあ警察もうわそれは大変ですね、まあ探しましょうかっていう感じで、その女性の捜索を一緒に始めてくれたらしいんですね。でまあなんか警察の人が持ってるすごい大きい懐中電灯みたいなのがあったらしくて、それとかでこう必死にいろんなとこ照らして探すんですけど、一向に見つからない、まあ、かといって M さんの車はまあ確実にへこんでいて、何かを引いたというか、まあぶつかったのは確実なので、いやまあ本当に何かぶつかったと思うんですけどみたいなことを言ってて、でまあこの時点で M さんちょっとおかしいなと思ったんですけど、その警察官の人が全然焦ってないというか、人命がかかってるはずなのに全く焦ってないらしいんですね。その女性がいるかもしれないっていうのでこう探さなきゃいけないのに、こうまあ懐中電灯やってらしていないですねみたいな感じ、全然焦ってないらしくて、え、なんでこんな対応なんだろう、人の命かかってるのに、なんかそこにすごく違和感を覚えたらしいんですけど、まあそれを指摘するわけでもなく一緒にこう探してたんですけど、結局女性はいつまで経っても見つからない。でさらに M さん違和感感じたのが、この後の警察の人の言動で、まあ見つからないので、まあ、今日のところはひとまず帰ってくださいみたいなことを言われたらしいんですね。いやひとまず帰ってくださいって、僕人引いちゃってるんですけどっていう感じで M さん食い下がったらしいんですけど、そこで警察の人が言ったのが、いやまあ M さんそうやって言ってるんですけど、初めてじゃないんですよねこれ、まあ今月で 4,5 回目なんですみたいなことを言われたらしくて、え何がですかって言ったら、全く同じなんですよね、この辺りで女性の方を引いたって言って、まあ血相変えてドライバーさんをこう探すだけれども、その引いた人は一向に見当たらない。みんな引いたっていうのは白い服を着た女性っていうんですけど、まあ全然見当たらないんですよね。でずっとそういうのが今月だけで5回あって、この辺り毎回探すんですけど結局何も出てこないんで、まあなんかの見間違いじゃないですかねみたいな、で車は多分事前にどっかにぶつけてたとかだと思いますよみたいな感じで警察の人に言われて、いやいやいやいや、え何ですかそれってなって、で結局まあそのままどうしようもないからその日は帰ることになって、最後に警察官の人に、まあ何かあったら後日ご連絡するのでその際は捜査にご協力くださいみたいな感じで M さん返されたらしいんですよ。結局その後警察から音沙汰なくて、まあ車はへこんじゃったんで修理は出したらしいんですけど、何も起こらなかったと。で後々まあもともとそこ地元の地域なんですけど、 M さんこれ誰かに話したわけじゃないんですけど、同じような噂が地元で広まってたらしいんですよね、その後っていうのが。やっぱりその峠を走ってると突然女の人が現れて、引いたと思ったら消えていなくなるっていう、まあ地元の有名な怪談みたいな風になってて、で M さん怖かったんで誰にもこれ言ってなかったんですけど、その地元で人引いちゃったかもしれないことだからなかなかそんな言えてなかったんですけど、自分がそれを話す前にそれがいろんなところで広まり始めたから、ああやっぱりあれ俺以外にも経験してる人がいたんだって思ったっていう話を聞かせてもらって、でまあその時ホテルでの撮影だったんですけど、僕たちその峠のあたりのホテルに撮影をしてて、そこででそのホテルからの帰り道に M さん僕にこれを聞かせてくれたんですけど、まあその峠っていうのまさにここなんですけどねっていう感じで最後話してくれたっていうようなお話でした。はい、というわけで本日2話目のお話でございます。でまあなんかこの話はですね、 H さんという男性の方、今30代の方ですねから聞かせてもらった話で、まあ東京ご出身の方なんですけれども、まあ出会ったのはまあいつも通り飲み屋でというか話を聞かせてもらって、なんか話の導入が初めてというか面白い感じだったんで、 あれなんですけど、いきなりその D さん、お蕎麦って食べられますかって聞かれて、蕎麦って蕎麦ですよね、はい、お蕎麦まあ結構食べますよ、好きですよ割と、みたいな。でその日のお昼もちょうどお蕎麦食べたとこだったんで、まあ昼も冷やしたぬきでしたみたいな感じで言ったら、まあまあそうですよね、お蕎麦好きな方多いですよね、この夏の季節みたいな。ただ僕も多分二度とお蕎麦食べらんないんですみたいな感じで話されて、え何それと思って、まあそんな導入で聞かせてもらった話なんですけれども、この H さん、兄弟は3人いるらしくて、3人兄弟かで、お兄ちゃんがいて H さんがいて、下に1人妹さんがいらっしゃって、でまあご両親の、まあ、5人の家族だったらしいんですけれども、夏になると毎年そのご両親の趣味だったのか、山小屋ロッジっていうんですかね、とかに泊まりに行くことが多かったらしいんですよ。で、まあ、さっきも言ったんですけど、東京ご出身の方で、東京近県の、まあ、例えば埼玉とか、まあ、北関東のね、群馬とか、いろんなそういうところにあるロッジも泊まりに行くし、ちょっと遠出して、長野とか、そっちの山梨とか、そっちまで行って、本当にその山の近くのロッジに泊まるみたいなのを、いろんなところ、決まったところじゃなくて、毎年いろんなところのロッジにちっちゃい頃から泊まりに行ってたらしいんですけれども、まあ、これはその H さんが10歳ぐらいの時に経験した話、そのロッジでというか経験した話らしいんですけれども、まあ、なんでもう今から20年ちょっと前の話になるんですかね、まあ、その夏、まあ、H さん小学生でそのロッジに泊まりに行って、まあ、その部屋の数、ロッジにあるにもよるらしいんですけれども、どこに泊まるか、どの部屋に誰が泊まるか、まあ兄弟とお兄ちゃんと一緒に2人で泊まったりとか、まあそういう部屋割りって毎回微妙に違うらしいんですけども、その年は寝室が2つとかだったのかな、でお母さんと妹さんが1つの部屋で寝て、でお兄ちゃん、お父さん、 H さんが、まあ、もう1つの部屋で寝てみたいな感じの部屋割りだったらしいんですね。でそこに3泊、まあ、したらしいんですけれども、入った瞬間はすごい綺麗なところで、めっちゃいいなみたいな、でみんな気に入っててよかったよかったって言って、そこ喜んで泊まり始めたんですけれども、その日の夜に H さん早速その部屋で金縛りに遭っちゃうんですね。で H さんちっちゃい頃から金縛りとかは何回か経験したことあったんですけど、なんか見たりしたことはないみたいな。だから金縛りになった時に、うわ金縛りだどうしようと思ったんですけど、そこまで怖くはなかったらしいんですね。でどうしようどうしようと思ってたら、視界の中でなんかが動いたらしいんですよ。えと思って、そのなんかが動いてんのをその金縛り中に見るのは初めてだったから、その目線だけで追ったら、男の人が部屋の隅に立ってたらしくて、でベッドは結構大きいのがその寝室には2つあったらしくて、片方ではお父さんが寝てて、もう片方でお兄ちゃんと一緒にその広めのベッドで寝てたらしいんですけど、なんとかこうお兄ちゃんに触れて異変を知らせようと思ったんですけど、動けなくてどうしようと思ってたら、そのまま気を失って、で朝パッて目覚ましたらしいんですけど、その覚ました理由っていうのが、お兄ちゃんがなんか叫んでる、おいどうしたんだよこれみたいな感じで、お兄ちゃんがなんかを叫んでるから目覚ましたらしくて、え何何どうしたのと思って目を開けたら、お兄ちゃんがお前ふざけんなよみたいなことをすごい言ってるらしいんですね。え何何何と思って、よくその自分の周りを見たら、掛け布団というかブランケットというかをかけながら寝てるらしいんですけど、自分のその胸元のあたりに吐砂物がバーッと広がってて、えってなったらしいんですけど、まあ、どうやら寝てる間に H さん戻しちゃってたらしいんですよ。でえなんだろうなんだろう、え俺全然夜中に戻しちゃった記憶とかはないのに、まあその自分の胸元というか、そのタオルケットの上にバーッて広がっちゃってて、 え、どうしたんだろうと思ったの。お兄ちゃんがこれ、お前ふざけんなよって言ってて、でお父さん大丈夫かお前みたいな感じで言われて、はい、いや大丈夫、全然そんな記憶ない、寝てる間にこんなこと起きちゃったの初めてだしみたいな感じで、で、まあ結局タオルケットは洗ってというか、そのロッジのあれで新しいのもらってきてみたいな感じで、自分の服はもう洗ってみたいな感じで事なきを得てというか、まあその日は一件落着して、でまた2日目夜眠るんですね。で前の日戻しちゃったっていうのもあって、その日は食欲がなんか湧かなくて、まあ食べてはいるんですけど、あんまり物食べなかったらしいんですよ2日目。でそのまんまその1日過ごして、でまたそこで眠って、夜また金縛りにあったらしいんですよ。でやっぱり視界の端に、うわどうしようと思ったら男の人が見える。でその男の人が昨日よりも自分に近づいてる気がして、やっぱり何とかして横で寝てるお兄ちゃんに伝えようとするんですけど、体全く動かない。で男の人だんだんだんだん近づいてきて、まあ、なんか暗闇の中からというか顔が見えそうになってて、うわどうしようと思ったところで、またふっと気を失って、また目を覚ましたらお兄ちゃんが横で騒いでるんですよ。お前ふざけんなよ、連続かよみたいな。え、なんだろうと思って目を覚ましたら、やっぱりまた H さん戻しちゃってたらしいんですよ。で本当にまあ前日多少食欲はなかったものの、全然具合悪いとかではないのに、なぜか戻しちゃってる。自分のその吐瀉物がやっぱりまた胸のあたりにバッて吐いちゃってて、でその記憶は一切ない。え、何これどうしよう。でお父さんもちょっと心配して病院行くかみたいな話になってるんですけど、いやでも全然具合は悪くないんだけどどうしようってなってて、でも結局そんな H さん自体具合悪くないし、まあその日でまあ旅行も最終日の3日目だし、まあじゃあとりあえずね、具合悪くないんだったら今日は普通にここに泊まって、明日帰って本当に病院行くなら行けばいいかみたいな話になって、その日もまた1日過ごしたらしいんですけど、まあその日結局食欲が H さん湧かなくて、2日連続で夜中に戻しちゃってて、それも嫌だったし、あんまご飯食べてなかったらしいんですけど、まあ親はそれはそれで心配してて、本当に具合悪くないの大丈夫みたいな、もう大丈夫、ちょっと食欲ないだけって言ったんですけど、食べないのは体に悪いからなんか食べようって言って、その地元が有名なのがお蕎麦だったらしくて、でまあお蕎麦をじゃあ食べようよ、でさっぱりしてるし大丈夫でしょっていうので、まあお蕎麦を食べたらしいんですけど、まあ、これが H さん人生最後のお蕎麦らしいんですよ、食べたので。まあ美味しかったらしいんですね、お蕎麦自体は記憶としては美味しかったっていうのがあるって、あ美味しい美味しいって言って食べて、まあその日また床に着くんですよ。もうでもその時点ですごい嫌だったらしいんですけど、なんかあの夜中にまた金縛り合うのかなと思って、でまあそのことは別に家族には相談してないしと、で夜中眠ってやっぱり金縛りに合うんです。うわどうしようと思って、視界の端に男の人いつもいるような位置にちょっとまた近くに来てるし、どうしようどうしよう、動けない動けないと思って、ついにその男の人の顔がしっかり認識できるぐらいのところまで近づいてきちゃったらしくて、でその時に見たのが、その男性の顔がなんか目が真っ黒だったらしいんですけど、その真っ黒っていうのが空洞になってる、眼球がなくて、なんかその目が真っ黒に塗りつぶされてるとかじゃなくて、眼球がなくて目が空洞になってるように見えたらしくて、うわっ、でそのままそれ見ちゃったんですけど、目も閉じられないぐらい固まっちゃって、どうしようと思ったら、その眼球の中からなんかうにょうにょうにょうにょって動いてて、え、なになになにと思って、その眼球のあるはずのその穴の空洞の位置からひょっこりなんかが出てる、うにょうにょ動いてるのがミミズだったらしいんですね。うわ、なんかミミズみたいなの動いてると思って、気持ち悪いと思ったところで、また気を失って、翌朝目を覚ましたら横でお兄ちゃんがおーって言って、まず騒いでる。うわ、もしかしてまたか、やっぱりそうなんですよね、 H さん戻しちゃってるんですよまた。で自分の胸元のところに吐瀉物があってっていうのがあったんですけど、まあ前の晩にお蕎麦を食べたっていうのを言ったんですけど、 人生最後のおそばですね。おそばを食べたから消化しきれてなかったのか、結構おそばって分かる感じで吐いちゃってるらしいんですよ、自分の胸元のところ。そしたらよく見たら、そのおそばの中でなんかが動いてるらしいんですけど、え、なんだろうと思ったら、そのおそばの中に 4,5 匹って言ったかな、ミミズが混ざってたらしくて、そのミミズがうにょうにょ動いてる、まあ死んでるのもいるし、動いてるまだ生きてるのもいるっていうのが、その自分の吐しゃ物の中に混ざってて、まあ当然、まず吐いた記憶はない、でもおそばが入ってることからやっぱりこれは自分の吐しゃ物でも、当然ミミズなんて食べるわけもないから、なんでそこにミミズがいるのかもわからないし、外からこれが入ってきてわざわざ自分のこの位置でおそばと混ざっているのもはずもないからわからない、なんでこんなことが起きてるのかがわからないけど、目の前にそういう光景が広がってて、まあもうその日パニックになってというか、結局、まあ、それがきっかけで、まあ、トラウマになってしまって、 H さんはその後おそばが食べられなくなってしまったんですっていうような話を聞かせてくれました。はい、では本日3話目のお話でございます。こちらはですね、昔のバイト先の先輩にあたる K さんという方から聞かせてもらった話ですね。まあ、K さん、あのうちの K とは違って名字の方の K の K さんなんですけれども、僕が学生の頃にやってたバイトの先輩 で最近偶然仕事で再会したんですよね。まあもちろん全然お互いやってる、まあ仕事は違うんですけど、偶然重なることがあって、その現場でえっていう話になって、久しぶりってなって、本当に何年ぶりかな、7年ぶりとかにお会いして、でお互いまあ当然覚えてはいて、僕もお世話になった先輩で、向こうも可愛がってくださった後輩ということで覚えてくださってて、本当久しぶりになって、久しぶりって話になって、でちょっと飯でも行こうよって言って、後日日を改めてその人と会って、 K さんとお会いして、でまあご飯行ってちょっとお酒飲んでみたいな感じだったんですけれども、まあこの活動のことはその時にお伝えして、でなんかこんなんやったんですみたいな、で昔のそのバイト先でこんな怖いことあったよねみたいな感じでこう聞かせてもらった話も ありましたねみたいな、僕もそれでちょっと思い出した話とかもいくつかあって、まあそれはまた今度お話しさせていただければと思うんですけれども、まあこの話、まあ今回は旅行にまつわる話でもないですけど、まあそんな外に出た時の、家を離れて外に出た時の話みたいな感じでちょっといろいろまとめさせていただいてるので、あの K さん、まあ、よく仕事で大阪に行かれるらしいんですね。今住んでるのは、まあ、東京の近くに住んでるんですけども、仕事で月に1回か、まあ、2ヶ月に1回ぐらいは確実に大阪に行くらしいんですけれども、まあいつも乗る新幹線はのぞみかなに乗って行かれるらしいんですね。まあ早いやつですよね。でもうこのお話経験したのは、この話を僕が聞かせてもらったのが1ヶ月以内、2、3週間前で、経験したのはそのさらに2週間前ぐらいなんで、もう本当にこの6月とか、今年の2022年の6月ぐらいに経験された K さんが話なんで、最近の話なんですけれども、あのまあさっきも言ったんですけど、のぞみでよく大阪まで行かれるらしいんですね。で品川かなんかから新幹線に乗って、で自分の席、まあ指定席で座ろうと思って、その席のある車両にまず乗り込みますよね。でその車両の、新幹線乗ったことある方は分かると思うんですけど、乗り口から乗ってすぐのところの自動ドアみたいなのをくぐって、まあ自分の客席というかね、乗る席のある車両に入っていくんですけど、その手前のところって喫煙スペースがあったりとか、なんかゴミ箱があったり、トイレがあったり、まあ車両によってはその車掌室みたいなのがあったりみたいな感じの、まあスペースがあるんですけど、そこのまあ共用部というかみたいなところがあって、 そこにまず乗り込んで自分の座席に行こうと思ったんですけど、急ぎでしなきゃいけない仕事の電話があって、で客席の方で電話するわけにはいかないんで、電話する人って大体その共用部のあたりまで来て電話してることとか多いと思うんですけど、昔は携帯って全然繋がんなかったと思うんですよ。その新幹線乗っちゃうと、そのトンネルとかも通って繋がんなかったらしいんです。最近結構繋がるらしくて、で K さんそのまんま仕事の電話を始めて、品川から乗って新横は過ぎてみたいなところまでもう本当20分30分ぐらい電話で話してたらしいんですね。でなかなか切れなくてどうしようかなと思いながら、で早く席座りたいなとか思いながら電話をして、でやっと電話終わったんで電話切って、でやっと自分のその席のある車両にこう自動ドアが開いて乗り込んだらしいんですね。で入った瞬間にものすごい違和感があって、え、なんだろうこの違和感、思ったらしいんですけど、その車両の中が煙たいんですって。え、何これすごい煙たいと思ったら、タバコの煙らしいんですね。で自分が乗った車両結構人座ってるらしいんですけど、まあビジネスマンの人とかがめちゃくちゃタバコ吸ってるらしいんですよ。え、席でタバコ吸っていいんだっけと思って、でもまあのぞみの新幹線月1ぐらいのペースで乗るって言ってたんですけど、タバコ吸えないですよね。もう昔は吸えたらしいんですけど今吸えない。え、なんでタバコ吸ってんのこの人たちと思ったらしいんですけど、すごいもくもく煙たいんですね。でそのさっき言った共用部とかにまで行けば、どっかでその喫煙ができるスペースはどっかにあるんですよ、新幹線の中でも。絶対に席では吸えないような自分の記憶、まあ K さんも僕と同い年ぐらいなんで、本当2つ上ぐらいなんで、記憶のある限り新幹線の中でタバコを吸ってるっていうのをほぼ見たことがないはずなのに、目の前でこんなにもたくさんの人がタバコを吸ってる、え、何この状況と思って、で他にもおかしいなと思ったのが、なんか座席の感じとかが古いらしいんですよ。あれみたいな。でなんとなく周りの人を見るんですけど、服装とかも古い気がする。あれ俺これどうしたんだろう。でタバコ吸ってる、ありえないんですけど俺タイムスリップしたと思ったらしいんですよ。その昔のタバコが吸えた時代の新幹線に俺乗ってるって思って、これ夢かなとかいろいろこう考えたらしいんですけど、今その入ってきて車両にちょっと歩いてて自分の席に向かって、で自分の席はその車両の中腹よりちょっと前ぐらいまで行ってて、もう真ん中までは行かないまでももうこの通路を歩いちゃってて、え、どうしようどうしよう、俺自分の席に向かうのかな、どうしようかなと思ってたら、その前の方から駅員車掌さんが切符を見にこうもう前からこう進んできてるらしいんですよ。で自分の少し前のところで切符拝見しますみたいなのをこう車掌さんがやってて、自分の方にだんだん近づいてきて、でもどうしていいか分かんないでちょっとその立ち止まってて、その煙たい中でどうしようかなと思ってたら、その車掌さんと目があったらしいんですね。でその人がずっと自分の方に歩いてきて、なんでここにいるんですかって聞いてきたらしいんですね。え、なんでここにいるんですか、どういうこと思ってたら、ここにいたら帰れなくなっちゃいますよって言われたらしくて、帰れなくなる、どこにどこにと思って、もう K さん言葉も発せないぐらいちょっと焦っちゃって、え、どうしようどうしようと思ってたら、その人が早く帰ってくださいって言って、その人が見てるのが自分が入ってきたはずの扉だったらしいんですね、その車両の扉だから、あ、入っていってそのまんま逃げるようにして、その車両、煙たい車両を後にしてその扉を出たら、いつもの自分が電話をしていたさっきまでいた新幹線の共用部に戻れたらしいんですよ。うわ、よかった、マジ怖かったって思ったところで、パッて目が覚めたらしいんですね。 K さん寝ちゃってたらしくて、あ、夢だったのかと思ったんですけど、 その寝てた場所っていうのがやっぱりその新幹線の共用部のところで寝てたらしいんですよ。壁に寄っかかりながらパッて目覚めて、うわ俺立ったまんま寝ちゃってたんだと思って、もう次の駅にそろそろ着くぐらいの時だったらしいんですけど、目覚めてちょっとこう今あったこと、夢と夢うつつというかこう現実とぐちゃ混ぜになってて、少し頭はまだパニックになっててっていう時に、その目を覚ました自分の前にまあ他の乗客の人が立ってて、男性の人が一人立ってたらしいんですけど、あーと思ってその男性とふっと目が合ったらしいんですね。そしたらその男の人見覚えあるらしいんですよ。あれ俺この人仕事で会ったとかかな、誰なんだろう、なんか知ってんなこの人と思って、その人も自分と目を離さないでじーっと自分の目を見てる。俺この人知ってんな、どこで会ったんだどこで会ったんだって必死に思い出したら、その目の前に立ってる男性普通の格好してるらしいんですけど、夢の中で出てきた車掌さんだったらしいんですよ。その男の人は同じ顔の男性が自分の目の前に立ってて自分の顔をじーっと見てる。で、え？あの車掌さんだって思ったら、その男の人が一言、よかったですね、帰ってこられて、言われたらしくて。何？どういうこと？って思ったら、まあ、新幹線止まって、その男性は降りていってしまったらしいんですね。あの、帰ってこられてよかったねっていうその言葉が、夢の中のここにいたら帰れませんよっていうのと完璧にリンクしてて、でさらにそれを言った人の顔が夢の中の車掌さんと目の前の自分の男性の顔が全く同じ顔だったっていうので、もう K さんは訳が分からなくなってしまって、しばらく自分の席に行くのが怖くて行けなかったと。で俺は一体あの時本当になんか夢を見てただけなのか、なんかどっか飛ばされちゃってたのかわからないんだよね、ちょっとあれから新幹線乗るの怖いんだよね、みたいな話を聞かせてくれました。エンディングです。というわけで、まあ3話とも面白い話でしたね。なんか1話目ちょっと旅行と絡んでないかなと思ったんですけど、まあそこがよく旅行で人気のスポットではあったので、まあちょっとまあ絡ませて話させていただいたんですけれども、いやーわかんないですよねこの話。なんか車ぶつかった形跡はあるっていうので、へこみはあると。でもその人が見つかる、なんかその警察の対応も不思議だなと思って、事故処理とかしなくていいんだみたいな。でもまあ確かに事故しましたっていう風に言われても、その形跡がなかったら処理のしようもないのか警察も、とか思ったりとかして、いやでも なんですかね、その確実になかったはずのへこみがその事故の後にそこにはあったっていうので、何かとぶつかってることは確かなはずなんですよね。だからいやー何なんだろうなと思って、でもねえ、その目の前に人が飛び出してきたみたいなのって見間違えるようなことでもないだろうしなとか思って、いや本当に謎ではありますけれども、まあ最近はまあ僕も実際にその峠を通ったんですけど、そんなにね暗くなかったんですよ。その時夜だったんですけど暗くなくてって聞いた、まあこの辺もねそうやって僕たちが行ってたホテルも結局その辺りに立ったりとかして、まあ開発が進んで最近ではもうそんな噂聞かないけどねみたいな、でも俺ほんとこの辺で昔体験したんだよっていう感じで聞かせてくれて、まあそうやって人が増えることによって一つ一つそういう心霊スポットみたいなものも消えていくのか、はたまた実は知られていないだけでまだそういう現象はそこの場所で起きてるのか、ちょっと気になるところではあったんですけれども、はい、とても面白い話を聞かせてもらいました。で2話目はまあなんつうかすごい気持ち悪いなと思って、前回ちょうど話させてもらったのが虫の話だったんですけど、まあちょっと近いものがあって、虫の話っていうくくりでもまああれなんですけれども、 いや、なんだろう、なんか吐いちゃうって聞いたことがなくて、なんかもう金縛りの後吐いちゃうっていうのも聞いたことはないし、なんかそこがそもそも関連してるのかがわからないですよね、その金縛りと吐いちゃうっていうの。まあでもなんかその話を聞かせてもらった感じ、それ以外で吐いちゃったことはないらしいんですよ。その寝てる間に吐いちゃったりしたことはまあなかったらしいんで、なんかやっぱりあの金縛りと関係してるんじゃないかなみたいな感じで聞かせてくれて、いやーこれもなんか、うん、こうね考えようがないというか、どういうふうに答えを出していいのか、まあ全然僕にはわからないんですけれども、何だったんですかね、その立ってた男性と何か関係があるのかね、気持ち悪いなと思ったんですけど、その最後のミミズが自分の吐しゃ物の中に混ざってたっていうのがもうなんかほんと気持ち悪くて、だって食べてたってことなのか、でも無遊病のように徘徊して例えばその水ミミズを食べちゃってそれを戻してたのか、どういうわけでそこにミミズが潜り込んだのかが全然わからないんですけど、でも生きてるのもいたみたいな話だから、もう、うわ気持ち悪いな本当にうんっていう感じなんですけれども、何だったのかな。いやなんか邪推をするのであれば、まあ なんだろうその男性の眼球がなかった、なんか眼球とかって最初に膨らんじゃってダメになってみたいな、腐敗が始まるのってそういうところとみたいなのを聞いたことがある気がするんですけど、まあそのロッジの近くに埋められてしまった男性の遺体の、まあその霊が出てきて何かを知らせようとしてたとかなのか、でなんかそのミミズはその土の中にいてその彼の体をね、分解され始めてる腐敗の始まってる体に寄ってきた虫とかだったのかなとか、なんかまあちょっとそういうのは考えたんですけど、まあでもそれとなんか吐いちゃうみたいなのもなんかちょっとつながらないしなと思いながらも、まあなんかそんなことなのか、なんかそれを必死に伝えようとしてたんじゃなかろうかみたいなのは少し思った話ですけれども、まあ確かにそんな経験をしたらそばは食べられないなっていうのは僕も思ったお話でございました。はい、で3話目ですね。いやーなんか新幹線乗る人多いと思うんですよね、まあ、この夏も乗ることも多いし、まあ普段ね K さんみたいに仕事で乗る人も多いと思うんですけれども、まあ、僕も新幹線ちょこちょこ乗ることはあるので、いや なんだろうこれは僕ちょっと怖いっていうよりも少しロマンのある話だなとか思って、まあ意識だけ飛んでたっていうことなのか、まあ実際に自分のそのフィジカル的にもそのタイムスリップをしてたのか、まあ意識だけだったのかな、目覚ましたって言ってるからって思いつつも、まあそのまんまその車両でもし自分の席まで行ってその車掌さんに止められることなくなのか、止められても制止を振り切ってその自分の席に座って目的地まで向かってたらどうなってたんだろうというか、その意識の中なのかの昔のその新幹線の目的地ってそもそもどこだったんだろうとか、なんかすごいいろいろ考えちゃって、でその男性が降りていったね、まあ駅もあれですけれども、うわ何だったんだろう本当に。現実にそっちの人は実際に現実の世界にいた人なわけで、そのよかったですね戻ってこられてって普通の会話でないですよね。目の前で例えば人が寝ててパッて目覚ました時に戻ってこられてよかったですねって意味わからないですし普通言う選択するセリフじゃないじゃないですかそれって。だからどういう経緯で例えばその夢とつながりがなかったんだとしても、なんでそんなことを口にしたのか全然わからないですし、まあ、ちょっと考えたんですよ。その意識がぼーっとしてる眠る直前にその男性のことを見ててそのまま立ったまま眠っちゃったから夢の中にその男性が出てきてとかなのかなとかちょっと思ったんですけど、でも電話をしてるところの意識 はあったらしいんですけど、そのずっと端っこの方で一人で電話してたから誰も見てないと。で、男性も自分の目の前にいたっていうこともないし、その電話をする、その自分が客席に行く夢を見る前後というか前にその男性の顔を見た記憶っていうのは全くないから、初めてあの男性を見たのは夢の中で、その後に見たのがその夢から覚めたなのかの後に目の前に立ってた男性っていうその順番だったから、絶対にそこは間違いないと思うんだよねみたいな。ああ、何なのか分かんないけどすごい気持ち悪かったっていう話で、いやーでもなー、なんか怖いだろうけど、自分が経験したら怖いだろうけど、でもちょっとやっぱワクワクする話だな。異世界なのかタイムスリップなのか、なんか新幹線、いやなんかこの話を聞いた後に、まあちょっとこれその飲みに行ったお店でチラッてこの新幹線の話をしたら、全然体験は違うんですけど、新幹線の中で不思議な体験をしてる人って何人かいて、他にその飲み屋さんで何人かいて、でやっぱなんかトンネル関係してるんじゃないかなみたいなことみんな言ってて、だからトンネルってやっぱそういう異世界をつなげるじゃないけどみたいな話を、前僕たちがしてたような話をそのお店でもみんなしてて、あ、やっぱりなんかそういうトンネルって不思議な空間なんだなとかいうのをすごく思って、まあだからその、まあ、新幹線とトンネルっていうのが関係してるのかはわからないんですけど、なんかすごく面白いお話を聞かせてもらいました。はい、というわけで本日はまあ3話お話しさせていただいたんですけれども、まあ、皆さんこれからあれですね、旅行のシーズンでいろんなところ、山、海、ね。それから、まあ、普通に大阪とかね、旅行で行かれるかもしれないんですけれども、ぜひ、道中、まあ、着いた後もですね、お気をつけくださいと。で、もし不思議な体験をするようなことがありましたら、ぜひ、この番組にご投稿いただければと思います。というわけで、番組では、皆様の不思議な体験、恐怖体験など募集しております。宛先は、foiradio1991@gmail.com foiradio1991@gmail.com でございます。はい、番組の感想なんかも募集しておりますが、ぜひ皆様の身の回りで起こりました不思議な体験、恐怖経験など、ぜひぜひどしどしご応募くださいませ。はい、というわけで、まあちょっとですね、今月もまだ僕仕事が立て込んでいるので、K とどのタイミングを合わせられるのかが微妙でですね、来週配信できるかなどまだまだちょっと未定ではあるんですけれども、まあ、できるだけですね、まあ、一人になっても配信はできるようにしようとは思っておりますので、またぜひお聞きください。でね、なんかこう面白い話いろいろ聞いたんですよね最近。女性の方で、元彼がお寺の、まあ、息子さんで、そこでね、いろんな不思議な体験をしたみたいな話とかも聞かせてもらったりとかして、まあ、そんな話もおいおいしていければなと、この夏にでも思っておりますので、ぜひ番組またご視聴お願いいたします。はい。というわけで本日は以上ですかね。いつかあなたの住んでる町へお尋ねします。オカルト捜査 F.O.I. ありがとうございました。